中愛し。
こちらは熊本県菊陽町からいただきました41歳元婦人自衛官現在スーパー副店長副店長になった、ラジオネーム豚バラは焼き鳥なのか。
ありがとうございます。
ご出世おめでとうございますね、この間まだ2位と同然だったのが副店長、うん、管理職に
素晴らしい、ね、
検察官の定年延長を可能にする検察庁法改正案バトルが白熱しております。でね、ね、本当にこの時期にやらなくていいことをわざわざやるという素晴らしいです。やっぱりあの安倍ちゃんがやることはすごいですね。やっぱりね、私が考えておりますこのことはみたいな感じでこう喋って、
似てますよ、
師匠、必ず必ずとかって言って、ね、あの人は必ずやるってことは絶対やらないってことですし、やってませんってことはやってるってことですからね。さすがやっぱ長州人ですね。私あの山口県の人を別に毛嫌いしてるわけじゃないので、誤解していただきたくはないんですけど、長州罰が大嫌いなんです。そんな中、13日に開かれた、衆院内閣委員会で自民党の大西博之議員が、なんと小説広告の守護者1反逆の戦場、これ中高文庫が出してるそうですけど、これを読みふけていたことが明らかになりました。この委員会では同じく自民党の平井卓也前科学技術担当大臣が、ご自分で持ち込んだタブレットの端末で巨大なワニが歩いていたり、大蛇に噛みつかれたりする動画を約5分間、鑑賞していたことが明らかになっています。緩んでますな日本の政治は、ということでいただきました。ね、こういう大事な委員会、しかもまあ大事な委員会ってことはそれだけやっぱりマスコミもカメラだとかが入ってくるわけで、どうしたってやっぱりそのカメラマンもただ暇だからこうなんかボケっとしてればいいっていうことじゃなくて、なんかいい絵がないかってみんなプロですからね、撮ろうとしますから。そうするとなんだおい、あれなんか読んでんぜあいつ、なんだあれっつって、ちょっとズームで寄ってくんないっつって、寄ったら、おいあれなんかただの文庫本だぞあれとかって、とかあいつタブレットで何見てんだあれ、なんかワニかなんか映ってねえあれ、何あれってこう見られてるわけですよ。それがね、その見られてるっていうその意識もないというか、この脇の甘さというか、こんな奴らがね、国のいろんな舵取りをしてるっていうわけですわね。まあ、もう本当もうこういちいち言うのめんどくさいから言いたくないんですけど、私は自分では真ん中だと思ってるんですけれど、世の中的には右らしいんですよ、私は。どうやらね。右でも相当な多分右なんですよ、私の場合は。まあ言ってみれば反米保守ですよ、あのカテゴリーの中に無理やりはめ込めば。で、現在の安倍ちゃん一味だとかっていうのは、完全に親米保守です、あれは。一部ね、そのね、アメリカだとかにね、物を申す人たちで、実はアメリカに凹まされてるのが安倍ちゃんですよ、なんていうね、ご丁寧にアニメまで作ってる人がいるんですよ。私それ昨日見たんですけど、よく作ってんなと思って見ましたけど、内容はまるで嘘です。真逆です。完全に親米なんですよ、彼は。で、喧嘩の不利です。韓国だとかそういったものの不利です。じゃあ、大好きなんですよ、韓国とかが実は。で、嫌いなのはね、共産主義は嫌いですね、彼らは。で、共産主義が嫌いっていう人たちだったら誰とでも仲良くするっていうことで、だからアメリカでも韓国の一部でもやっぱり仲良くしちゃうって、そんだけの話なんですよ。で、しかも日本のいろんなものを売り飛ばすっていう、それで自分たちがその、いい顔できればそれで良いみたいな人たちなんで、私は信用でしないんですけれど、そんなのは置いといて、ともかくこの自民党の、何の話をしてるかというと、私の立場をまず言ったのはね、私はその保守なんですよ。で、保守なんだけれど支持政党が今ないんですよ。自民党も支持してないし、その何ですか、ごめん、支持政党がないっていうのは嘘です。支持政党あります。私令和が好きです。令和新選組を支持しています。はい。で、なぜかっていうと、彼らが言ってることが非常に真っ当なことに、真っ当だというふうに思うから、です。それとよく、令和新選組は左寄りで、要するに赤だとか言ってる人がいますけど、それは大嘘です。いや、山本太郎が昔、朝鮮半島に対してこういう発言をしたじゃないかとかっていろいろ言うかもしれませんけれど、過去の発言と、現在とは違いますからね。
そうですよね。 私過去は過去ですもんね。
そうなんですよ。私だって昔はあの、マルクスを読んで、あの、左の、あの、真っ赤になってた時期もあるわけですよ。私は、あの、中学ぐらいの時ってのは。で、ね、で、考え方が変わる。それはね、それはそれ言ったらね、麻生太郎にしたって、安倍晋三にしたってそうなんですよ。変わってるんです。変遷してるんです。だからそれをね、あのね、自民党、特に安倍が好きな人たちは、野党のことを馬鹿にするときに、かつてこういうことを言ったっていうふうにして、その、昔のその発言を
引っ張り出
す。そう。ところが、自分が支持してるお前が好きなあいつらは、じゃあどうなんだよってときに、それは言わないんだな。だからそこなんですよ。で、その、自民党を私は支持してない。で、その、で、まあ、かといって民主党系とかはそんなに好きじゃない。それと、まあ、社民党いらない。まあ、共産党は、まあ、それなりに立派な野党として頑張ってるけども、まあ、それはいいでしょう。嫌いじゃない。あの、共産主義は好きじゃないけれど、あの、日本共産党は嫌いではない。で、まあ、それ、自分らはそういうふうに、是々非々で決めてるわけです。公明党論外という、ということです。で、例えばね、その、自民党にかつていた、その、例えばその、田中派と言われてた人たちね、その、もともと吉田自由党からこの流れを組む。それはね、ずっと私批判してた時期があって、金権政治だなんだってずっと言ってたんですよ。でもね、今は僕はどちらかというと支持できるんだ。で、あの人たちのことを僕は支持できるけど、今、力がないし、ほぼいないっていう。あの、力が分散しちゃって。で、逆に、あの、その、大嫌いな、その、清和会っていう、その、鳩山民主党から流れてきた、昔の、大昔の鳩山民主党から流れてきた、その、まあ、その流れで、今そこにいるのが安倍晋三なんだけど、あいつらが大嫌いと。で、自民党がダメになってるとか、他の政党も含めてそうなんですけど、やっぱなんだかんだって、二世議員、三世議員って多いじゃないですか。
はい、
でそうでなくても地盤を受け継いだもともと政策秘書をやってたとか、なんとかっていう、そういうのがやっぱり多いんですよ。ある種の世襲議員、まあ世襲議員と準世襲議員みたいな、地盤だけを受け継ぐみたいなね、そういうのがものすごく増えちゃって、これってさっき言った話と同じで、さっきあの遺伝子の話をちょっとしましたけど、劣化コピーなんですよ全部、ね。だから最初にいた奴らはそれなりにすごいんですよ。
その純正品はあれですね。
そうそう、叩き上げで出てきてたりするから。ね。それをね、その、考え方を受け継ぎましてとか、ね。その地盤を受け継ぎましてとかって言って、そのコピーが、どんどんどんどんそのぼやけてくるわけですよ。
薄れていきますもんね。
ええ、で、今ね、その日本のその特にこの政治の現場っていうのはどうかというと、この劣化コピーだらけじゃないですか。
はいはい、
だからね、その例えば昔のその叩き上げの政治家なんていうのは、やっぱりあの眼光鋭くやっぱり向こうから歩いてくるだけでそれなりに風圧を感じたりするわけですよ、
はい、
ところが今の政治家とかその衆議院のあそこにいるやつらとか見たって何とも思わないでしょ。もう、
ぼやけてますね。
風圧の負の字もないですよ。なんか、こっち側からふってやってやれたら飛ぶんじゃねえかとか思うぐらい、なんかそんなような奴らばっかりで、
芯がないですよね、
なんかね。で、そんな奴らがさ、なるほど、こうやって途中で、小説読んでたり、そのタブレットで、なぜワニなのか分かんないですけど、見ていたり、ね、すると。ね、巨大なワニがこう、大蛇に噛みつかれたりする動画って俺も見た記憶があるんだよな。1000ミリグラムで見た気がするんだ、これ。で、なんかそういうような、ものとかがあって、やっぱね、緊張感がまるでないというね。
で話してるあれが姿勢っていうか、そのなんか作ってる話、なんていうんですかね、その自分から発した言葉じゃなくて、なんか人から聞いて、なんかね、自分の本心じゃない、本心っていうか自分で作った言葉じゃないようにも私聞こえるんですよね、
あの本心じゃないですよ。例えばこの検察庁法改正のバトルで、その内閣委員会でね、森雅子法務大臣がこう無理やり引きずり出されてね、で彼女その器じゃないけれど一生懸命やってるわけだね、ね、で、あの弁護士の資格を持ってるから一生懸命勉強したんでしょうけどね、あの弁護士だから頭がいいってわけじゃないですからね、あれはもう基本的にあの記憶だけを詰め込むだけ詰め込んで、あの
ね、記憶だもんな。
司法試験なんてのは本当にあの意地の悪い試験で、あれをこうただパスすることだ れるに血脈っていう一生懸命頑張ってきた人ですよ、それだけの人なんで他のことに関しては、うん、ああやっぱバカなんだなっていうのがもうすぐわかるじゃないですか、
うんね、脆いですよねやっぱ、
でしかも自分の考えはどっかにあるんだろうけれどやっぱり上から言われたらこういうふうに言えよって絶対周りから言われてるはず、
そう、
でそれがねそのねやっぱほころびが出るわけですよ。それあの、そので野党の方は攻撃する側だからまあ、いいプレイヤーを出してくるわけですよ。
言葉巧みに
後藤議員とかねやっぱうまいですよ、でそれにはもうタジタジになっていくって様がね、
そうです、そうしか見えないですもんね。
ところが昔のね政治家はねそれに対してだとやっぱりなんだかんだで本音でぶつかってたりするわけですよ、できた
その本音が見えないですもんね。
見えない全然、だからもうあのだからダメだっていう話で、もうだから本当あの本当に総特会しなきゃいかんのですよね。
私もこの間国会のその見てたんですよ NHK で。
お珍しい。
見る機会があったんで。
ああそうですか。いかがでしたか。
麻生氏総理が喋ってる後ろでやっぱ 目つぶってる人とかいるわけですよね。
眠いんでしょうね。
眠いのかなんか本当に聞いてるのかどうかわかんないですけど、なんかでなんかちょっとにやりとかね。ちょっとなんか話を聞いてにやりとかそういうなんかわからないですけどなんか。あんまりそのやっぱいいイメージっていうか、その本当に国のことを思って喋ってるとか本当に国のことをその後ろの人とか聞いててかんあれだけいっぱいいるのになんか不思議でならなかったですねあの風景が。
だから特に今の自民党のその、まあ、自民党というか安倍内閣安倍政権の閣僚たちの答弁とか見てると、対決してその本当にそのガチンコでバトルをするっていうんじゃなくてとりあえず話を横にそらしてで何かの時に小バカにして終わるっていう相手を、これはねネット上でも全く同じで安倍ちゃん審判の人たちが書いてるいろんなツイートとか見ると、ね、その左寄りだとかそのいわゆるその、まあ、革新系と言っていいかもしれないですけれど例えば今回のこの、そのなんだ検察のやつに関して反対してる人たちに対して論理で戦うんじゃなくて相手の人格否定をするんですよ。だからそれがもう非常に見てて本当に嫌だなと思う。俺がああいうネトウヨとか言われるやつらが大っ嫌いになったのはそこで、なんできちんと相手が言ってることに対してその論理で戦わないのかっていう。もちろん何人かいますよ、ちゃんとやってる人は。それは多分ね、私らと同じ高尚な考えを持ってる人たちで、それ以外の雑魚どもはね、ともかくね、相手のことをね、蔑んだり、小馬鹿にしてね、終わるっていう。例えばほら、そのいい例が、今回有名人、芸能人がハッシュタグをつけて、政権の政策に対して反対の意思を投じたわけじゃないですか。ね。キャリーパミパミさんでもそうですけど。
言えましたね。
で、それに対してさ、みんなとりあえずその安倍側の奴らは、小馬鹿にするわけで、芸能人風情が何を言ってんだとか。
ね。ひどいっすよね。
ファンをなくすぞとか。ね、ふざけんじゃないよって、だからそういうね、あなたがそうおっしゃったのはどうしてなんだろうかって、向き合って話をしてみたいとかって言うんだったら、まだしも、とりあえず小馬鹿にするっていうね。でもところがね、不思議なんですよ。私のね、周りいろいろ本物の右寄りの奴らですよ。ね、それこそ、反米保守の連中と言っていいと思いますけど、ね、我々とかには、あんまり噛みついてこないですよね。噛みついてください。えのきだはお前フォロワー数少ないからお前そりゃそうだよって言われるかもしれないですけど、ね。それ以外の結構なフォロワー数を持ってらっしゃる方も、やっぱり有名な方は何人もいらっしゃるわけですよ。ね。で、私より辛辣なことを書いてる人もいるんですよ。結構。ね。噛みつかない。これが。本物の報酬は怖いですよ。やつら、ネトブヨからすると。だからね、これね、左側もそうでね。結構あるんですよ。ともかくね、相手の人格否定するやつは偽物です。たとえ自分と考え方が違う人であっても、その考えがどうなのかっていうのをちゃんと聞いた上で、じゃあ話を、腰を据えて話をしましょうっていう態度になるやつが本物で、それ以外の相手の人格否定なんかするやつは、もうただの小物の本当に下水やつっていうふうにしか思えないです。という人格否定をさせていただきます、ここで。
それと、急に対して A の答えが 帰ってきてないですもんね、うん、絶対私何言ってんのこの人とか思ってましたもん、ね、
いやだから負けてるのに負けを認めらんないからそういうしかないんですよ。
そう、もう何回聞いても同じ、なんか同じような文、はいはい、ね、文言で何か
文言ね、
あ、文言かしら、はい、文言かしらけど、
はい、続いては岡山県岡山市からいただきました。48歳メディカル技術屋、ラジオネーム黒いきび団子。
ありがとうございます。
えのきな師匠もリツイートしていた BCG 接種と COVID-19 の因果関係、スペイン、イタリア、アメリカは依然大変な状況ですが、日本では COVID-19 ヘッポコウイルス説がちらほら、それでも未だにビビりまくっている方が、あ、小美式がいらっしゃいます、もちろんお年寄りや基礎疾患のある方は別ですが、その通りですね、毎日発表される数値を見るにつけ、本当に緊急事態だったのって思っちゃいます、ということで、まあね、メディカル技術屋と書いてありますから、まあそういう医療関係の方なんでしょう、やっぱそう思うのが普通ですよ、あの数字を見れば、うん、ね、で、あの数字が嘘だっていう暴力論を出す人がいるんですけど、だったらその証拠出してよって話なんですけど、まあそんなの多分ないだろうと私は思ってて、誤差は当然ありますよ、もちろん誤差とかカウントの、あの集計が間に合わってないからちょっと後から数字が変わるとかっていうのはありますけど、そんなびっくりするほど変わってないですからね、うん、で、まあともかく、あのこの BCG 新型コロナに BC、 これはあのその、 あの見出し通りに読みますけど、新型コロナに BCG が効く背景に訓練免疫という新発見があったと。まあ現在まだそれがその根拠不十分、エビデンス取れてないというところですけれど、でも大きな可能性があるのではないかということで、5月15日付のアエラが記事にしています。で、まあ、この BCG、うん、皆さんご存知の通り結核の予防接種、ハンコ注射なんて言ったりしまして、9つの点がこう四角になってて、左腕の肩あたりに皆さんあったりしますかね。私にもありますけれど。
私ないのかな。
さあ、知らない。
どこら辺ですか。
いや、肩にこうハンコ注射ってやったでしょ。普通やるっすよ。
やってないような気が。みんなやっぱ大人になっても残ってるわけでしょ、それ。
大体残ってますよ、うん。私まだありますもん。だってはっきりわかりますも
ん。なんか右側になんか、やけどの跡みたいなのがあるのは、これ違うんでしょ、
それ、手刀じゃない、手刀。
これ手刀なんすかね、
わかんないです
けど。BCG、ちょっとみんなの周りに見てみよう。
BCG。COVID-19 に対する抵抗力を高めているのではという、そんな研究結果が注目されております。で、鍵を握るのは訓練免疫という新発見だということで、例えば、BCG を接種した子どもは感染症の死亡率が低い傾向が見られたり、幼児期に行った BCG 接種が大人になってから、肺がんの発生リスクを下げているとか、膀胱がんの進行を抑えたりするという効果を各国の疫学研究者が報告をしているんだそうです。で、2012年と2018年にオランダの研究チームが発表した報告なんですけれども、この BCG の接種で自然免疫が強化されたことを示唆する報告があると。で、自然免疫は外からやってくる病原体が、まあ、体の中に入ってくると常に同じ強さで働くというのが定説だったけれど、まあ、例えば2度3度感染を繰り返すとそれを記憶してある程度強くなりそうだということがなんとなく分かってきたんだそうです。で、まあ、その BCG が自然免疫を強化するこの現象を訓練免疫という新たな概念で、このオランダの研究チームが提示しているんだそうです。なので、まあ、その BCG を接種している国ではやっぱりその死亡率が低いというその明らかな数字の差が出ているっていうのが今回その注目すべきところで、ただしこれにもいろいろからくりがあるようで、BCG をしてたんだけどやっぱりその多くの方が今回 COVID で、亡くなってるっていう国があるんですよね。それはどこかというと、例えばポルトガル、
うん、
ポルトガルは、10年以内に接種が終わってるようなんですよ。
うーん、
今やってないみたいですね。
うーん、
なので、まあ、最近はやってないんだけど前はやってたと。で、例えばノルウェー、イギリス、フランスは20年ぐらい前までやってたと。まあそういう国はまあ、あのそれなりにまあ、亡くなる方が出てる。で、アメリカとイタリア、
うん、
これに関しては BCG やってない、
うん、最初からやってないってことですね、
で、うん、スペインとスウェーデンとオーストラリアはこの BCG やめてから30年以上経ってると、
うん、あ、
なので、まあ、スペインはものすごいやっぱりね、亡くなってる方が多い。これ、例えば、100万人あたりの死者数という数値で出てるんですけども、これ、5月7日現在のデータです。アメリカが227、イタリアが490、スペイン553、スウェーデン293っていう数字ですよ。ところが、BCG をずっとやってる、中国、韓国、日本、イラク、台湾なんてところは、一桁です。あの中国の数字ちょっと信用できませんけれど信用できませんが、この数字だけ見ればこの100万人あたりということでいうと 3.2、 韓国は5、日本は 4.4、 イラクは 2.6、 台湾に至っては 0.3 という極めて低い一桁以下というね、一桁または一桁以下というのが出ている。なのでやっぱこれは何らかの影響があったと見る方が自然でしょうね。その科学的なエビデンスはまだないけれど、なんかあんじゃねえのっていう、これはだから否定しちゃいけないと思うんですよ。例えば僕はその科学的エビデンスに基づく何かってのは重要なんだけれど、その前にこの現象から考えるっていうのはとりあえずとっつく部分では大事なことだと思っていて、それの一番の出来事は日本であったんですけど、カッケです。カッケ、前にも話しましたけど、要するにビタミン B 不足によって足がこうまともに歩けなくなる。そしていつの間にかもう筋肉がダメになっちゃって、心臓もダメになっちゃって死んでいくっていう重い病気だったわけです、かつてはね。で、その活気を治したのは決してドーナツにあんこを塗ったアンドーナツではなかったわけです。わかりますかね。アンドーナツで活気を治したのはドラマジンの中のお話であって実際は何だったのかっていうと、まあ簡単に言うとパンを食ったわけですよ。パン、要するに麦を食ったわけですね。白米しか食わなかったやつらは活気になって死んでいった。で、パンを食ってたやつらは何でか知らないけど活気にならなかった。きっとそこに何かあんだろうと。まだそのビタミンという概念が見つかる前の話なので、で、日本の海軍は偉い人は例えば艦長とか士官様とかは白米を食ってたわけですよ。で、バタバタと死んでいった。で、下っ端はパンを食ってたんですよ。で、下っ端はパンを食ってたんでなぜか死ななかった。そこの現象を見た軍医がこれは何かあるっつって無理だっていうふうに言ったわけですよ。そのエビデンスはないんだけれど。で、逆に、陸軍の方は一番偉い人は森鴎外という人がやってたんだけど、この人はドイツ式の考えを持ってて、ドイツでは絶対にこれは何かウイルスが関係する病気に違いないっていうふうに考えてたので、その通りで やろうとゴリ押ししたもんだから、いつまでたっても陸軍ではそのパン食とか小麦食を取らなかったので、まあバタバタと人が死んでいって、実際に日露戦争で例えば203高地だとかで戦ってる時に、まあ映画では日本の兵隊が勇ましく、突撃を観光して203高地の山の上に、ロシアの兵隊が放つ、この機関銃によってですよ、バタバタと死んでいくっていうような映像が描かれていたんだけれど、実際は走れなかったそうです。日本の兵隊さんよたよたよたよたと上がってきたので、もう簡単に撃ち殺せたと。それはやっぱなぜかってみんな勝手だったっていう、そういう現象が起きてたっていうのが記録に残ってるのがあるんですけど、まあそういうのもあって、エビデンス云々の前に現象としてこうだっていうのはやっぱりそれは重視した方がいいだろうなと思うんですよ。で、そこで重要なのが、どうやら BCG の元となるそのワクチンですかね。ワクチンというか、はい、これ1921年と言いますから今から約100年前なんですけど、パスツール研究所で作られたこの最初の BCG のこの株、これを分けてもらったのは実は当時の中国、そして日本、ね、その頃はまだ日本だった台湾、あとイラクとかそこら辺です。だからその最初の頃の株を使ってる国がみんな助かってるんですよ今回。
純正品が、
純正品で、その後の赤部っていうんですけど、その要するにまあコピーですよ。1925年から26年に作られたもの、あるいは1926年から31年にかけて作られたものっていうのがあって、それぞれをこう使ってたのが、例えばデンマーク株とか金納戸株とかパスツール株っていうそうですけど、まあスペインとかドイツとかオーストラリアとかイランとかがそれを使ってたんだけど、やっぱそれなりに効果が薄まってるんですよ。ここにも出てきました、劣化コピーということで、その元版を使ってた、その日本とかこのイラク、台湾、中国っていうのは
強いわけですね。
強いということです。
なるほど、なるほど、
思えばそうですね、あのレンタルビデオがまだあの一般的じゃなかった時に、あの熊本の三条道路のあの立橋のところにワールドレンタルビデオという店ができまして、で、うん、そこであの1本3000円ぐらいで映画のあのビデオを貸してたんですけど、
高かったですもんね。
そこに置いてあったのは全てあの、うん、コピーしてあった海賊版の VHS とかベータで、すでに画質がもうおろよい画質のやつをこう3000円で貸してたわけですよ。それをコピーしていた私
もっとあれじゃないですか、失ってるじゃないですか。
そのだからそういう話ですよね。今はデジタルだからなかなかそういう感覚がないかもしれないですけど、ということですね。本当にお気をつけいただきたいというふうに思います。
BCG って日本は今でもやってるんですか？
やってんじゃないの？
子供の時みんな売ってるわけですか？
うん、やってんじゃないの？
ちょっと聞いてみよう。
私もちょっとあの最近知らないですけどね、
はい、お母さんたちに聞いてみよう
ということで、続いては皆さんが元気になる歌を、ご紹介しております。今日はえのきだ新右衛門チョイスであります。先ほどはウルトラ警備隊の歌ご紹介させていただきました。続いてはもう大体、順番で来るとこれが来るというふうに、思う方もいらっしゃいますね、マットチームの歌をご紹介しましょう。これは木田優子さんに問題です。誰が歌ってるでしょうか？はい、
聞けばいいんですかね。
はい、CM 明けに答えを、お願いします。
キチは せるやつでしょ。
嘘、ちょっとやってみなよ。
何の、本当、
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。
ねえねえ、言ってよ。
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ。
やった、
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。